はい、ということで、この本のですね、解説の続きなんですけども、前回が、6章ぐらいまで お話ししたので、この7章以降、7章と、対談のところのお話をしたいなと思います。この本はですね、非常に勉強になりました、私自身は。なので、その私が、勉強になったなと思うところを中心にお話ししたいと思います。私がああと思ったところなんで、皆さんはね、別のところがああってなったかもしれないんですけども、ぜひそういうのあったらね、教えていただければと思います。まずですね、ベテルの家 の話がすごく長かったですよね。で、第7章のところで、こういう記載があったんです。リストカットを自分がしていると考えるのではなく、何らかのものに自分はリストカットさせられていると考えることの有効性が語られていますと。これはね、非常に大きなことだと思うんですよ。まず、背景としては、リストカットをする、もしくは関連した、精神疾患、もしくは精神的に衰弱している人については、やはり医療従事者も含めて、やっぱ潜在的に差別というか、どっかでその弱いからだとか、遺伝的に劣ってるからだとか、生まれ育ちが良くないからだとか、そういうのはやっぱあるわけですよね。その潜在意識が、患者の治療を遅らせていると言っても過言ではないと思うんですよね。ちょっと脱線しますが、これは非常に考えるところがあって、私もですね、人の夢を叶えるっていうのを一応サポートしてますけれども、どうせこいつ叶わないだろうと思うと、やっぱそうなっちゃうんですよね。だから、どんなに怠慢で、どんなに人の話聞かなくて、どんなに言うこと聞かなくて、同じですけども、どんなにぐるぐるぐるぐるしてても、まあこの人もいずれかは叶うだろうって、私が心の底から思うかどうかっていうのがすごく大事だと実感しています。なぜかっていうと、やっぱり、弱ってる人よりも弱ってない方、医療でいうと医療従事者の方、もしあと、まあ、私のケースでいうと私の方ですよね、がそう思ったらやっぱそうなっちゃうじゃないですか、どう考えたって。だから、そういう純粋な気持ちっていうのね、やっぱ大事だなとすごく思います。で、そういった背景がある中で、リストカットを自分がしているというふうに考えるんじゃなくて、させられていると考えるってことがすごく大事です。なぜかっていうと、リストカットを自己決定の上で行う自分に不安を感じたり責めたりする姿勢は、さらに精神の混乱を招きますと。その混乱が新たなリストカットにつながることも少なくありませんと。これはね、すごく大事で、2個ぐらい前の課題図書の、あれですよね、福井大学の小児医療の先生、ちょっとお名前失念しちゃったんですけども、彼女が、トラウマを抱えた子どもたちに対する治療でもやっぱり同じことをしていて、そのやっぱトラウマを抱えた子どもたち、主に何のトラウマかというと、親からの虐待ですけれども、どっかでね、やっぱ自分が悪いと思ってるんですよね。で、リストカットする人もどっかで自分がしてしまっていると思っているわけ、自分を責めてるわけです。で、これはなぜかっていうと、知識がない前提でこういう苦しい状況にいると、それを自分のせいだってしないと、要はそうやって落とし前つけないと生きていけないからなんですよね。それをリストカットは、あなたが自分で決定してやってるんじゃなくて、させられてるんだよと。じゃあ実際誰にかさせてんだって言ったら、誰ってわけじゃないんだけれども、君が決めたことじゃないよっていうふうに思わせるっていうのは、とっても大事なことだっていうのはすごくわかります。これ普通に読んでると、へーって終わると思うんですけども、実際にコンサルとかしてると、すごい分かる人は分かると思います、この感覚。私もですね、結構、コンサルしてる中でうまくいかない人っていろんなパターンがあるんですが、すごく真面目に考えて、すごく真面目に取り組んでいるのに、なぜかうまくいかない、毎回同じ壁にぶち当たるって方って、結構トラウマが多いんですね。そのトラウマのせいなんです。じゃあトラウマのせいって何かっていうと、これなんですよ。自分を責めているんです。トラウマを緩和するために自分を責めるということが起こっていると、コンサルがそこから進まないんですよ。で、どうするかっていうと、それはあなたが、自分でやったこととして、自分で責任をかぶる必要はないんだよっていうのが心の底から分かると、だいたいこのケースの人は話早いですね。なぜかって、そもそも真面目に話聞いてくれてるんで、その自分を責めるっていう自責の念さえ取れば、もう話早いんですよ。 だからこの話はね非常に大事だなと思うし、もしコンサル業とかあと指導する仕事をしている人はこれ大事ですよねって感じる感覚まで行ってほしいなと思います。もし、なんかちょっと、大事だと思うけどなんかしっくりこないなって場合であればまだ、お客さんとかクライアントの深いところにまだ踏み込む練習ができてない足りてないのかなというふうに思います。まあ、で今お話ししたのって広く言うとメタ認知ですよね。メタ認知、自分を責めるのをやめるっていうのはメタ認知が向上するっていうことと言い換えられるかなと思います。ちなみに、これはね別途コンテンツしようと思ったんですけど今つながりがいいんで話してしまうと、あのメタ認知ができないまま年を取るっていうのは非常に不幸です。でなぜかという話をします。特に女性、伴侶に恵まれなかった女性に多いんですけれども、メタ認知をしないまま年を取っていくとどういうことが起こるかというと、年を取ると体力も気力も落ちてきますよね。どんなに頑張ってもやっぱそれは仕方がないことですし、だからこそ考えられる部分もあるんですけれども、そうやってその体力気力が落ちてくると、恵まれパートナーに恵まれなかった場合にずっと抵抗してたはずなのに、年を取ってくるとまあ仕方ないかなっていうフェーズに入っちゃうんですよ。私ですねこれをあの仕事じゃなくてプライベートでもかなり見てきたんですね。多くで特に55歳超えたぐらいの女性パートナーに恵まれてない人に非常によく起こるやつなんですよ。要は、ずっといつかこの夫に仕返しをしたい、ギャフンと言わせたい、離れたいと思っていたのに自分が年を取ってしまって、守るべき子供も巣立っちゃって自分の気力も体力も落ちてきた時にメタ認知ができていると、ああ自分は年取って気力がないかもしれないけどゆっくりでも距離を取っていこうとか考えられるんですけど、メタ認知ができていないと何が起こるかっていうと、うんまあいろいろあったけど、まあお父さんも最近うるさくなくなったし、まあ適当に2人で生きていこうかな、いい思い出はなかったわけじゃないしみたいな感じになっていくんですよ。私これをポタポタ器って呼んでるんですけど、おばあちゃんのポタポタ焼きっていうおせんべいあるじゃないですか、あれになぞらえてポタポタ器って言ってるんですけど、もうね、女性はこれに入ったらもう戻れないですね。もう無理です。なんでその手前で対策をしなきゃいけないんですけど、まあポタポタ器入ると、まあ、きついですね。いっぱいありましたね、そういうの。私がですね一番最初の会社に行った時に同期10人いたんですけど、すごく仲良かったんですよ。でそのうちの一人にある男の子がいたんですね、同期の男の子が。でそいつはすごく学歴も高くて早稲田の理工だったかなを出て、まあ、製薬会社に入って、でめっちゃ頭いいんですよ、ものすごい頭いい。だけどなんかいつも闇を抱えてて、で私も闇抱えてるタイプだったんで、まあ、仲良くなりますよね、闇抱えてる同士で。聞くとそのお父さんがもうすごい嫌な感じだと。まず息子2人にはすごい当たるし、お母さんには、各種、バイオレンスドメスティックバイオレンスをしていると。一番ひどいのが経済的抑圧だと言ってましたね。だからそいつは、奨学金で早稲田行って、まあ、奨学金って言っても、まあ、要はローンですよね。でちゃんと返してると。で大学院まで行ったんでかなりの額になってると。で、少しずつお金を貯めていつかその母親を、離婚させてあげようっていうふうに弟と一生懸命話してたんですって。だけど、まあ自分もそろそろ結婚する、弟もそろそろ結婚するってなった時に何が起こったかっていうと、お母さんがお父さんの方に寝返ったと。ポタポタ家に入ったんですね、今思うと。で、あんなに愚痴ってて、あんなにひどいひどいって言ってたのに、なんかお父さんと週末家庭菜園を始めてなんか楽しそうにしてるって、旅行とか行き始めたとかって言って、その時の、彼の落ち込み方はちょっと半端なかったですね。女性感が歪むって言ってました。で事実歪んでましたね。彼はもう女ってこういうもんなんだみたいな、いうなんか一種の諦めみたいなものを感じてましたね。でね、私そういう同級生を4人ぐらい見たんですよ。でその時はわあ大変だなと思ったんだけど、結構あるんですよね。でそういう原体験を持っていて、で実際コンサルするとちょうど50代後半ぐらいからの女性がそういう方がちらほら出てきて、ああこれあいつのお母さんと同じことやってるわっていうのをよく目撃してます。でもうね、ポタポタ機であっち側に行くと戻ってこないですね、ほとんど。一生懸命もう 戻ってこらないかもと思ってるので一生懸命引っ張るんですけど、私ももう無理ですね。で、まあ、本人がねそれで苦痛を感じない過去を、まあいいやってことにできるんであれば、本人がそれでいいならそれでいいんですけども、ってなんかちょっと複雑な気持ちにはなるんですよね。それを何とかしようとするのは私のエゴかもしれないんですけども、うんと思います。でね、結構意識高い系の人でもやっぱね、ちっちゃい時に虐待とか受けてた人ってこれ強いんですよ。やっぱメタ認知できなくなっちゃってるので、なんですよ。で、私この仕事をして非常に警戒しているのが、結構パートナーに恵まれてるとか家庭は円満なんですけどっていうのを何かという人って8割方ね違うことが多いんですよね。これびっくりなんですけど、2割の人は本当にねお幸せなんですよ。本当にお幸せなんだけど、8割ぐらいはねそうでもなくて、それは結構ひどいんだけど幼少期にもっとひどかったから今はこれでもマシなんだみたいなのをもう潜在意識で気づかないうちにやっちゃってるんですよね。で、それを自分でも言い聞かせるために、別に聞いてなくても、いや私夢は叶わないけど結構パートナーには恵まれてるんですよねとか、私夢は叶わないんだけど家庭は結構ねみんな仲いいんですよとか言ってるんだけど、話よく聞いてると、ちょっともしかしたら違うかもしれないみたいなことはあります。なので何が言いたいかっていうと、メタ認知です。これはね死ぬほど大事、本当によく、気をつけてほしいなと思います。以上です。